さあ今週は、福音書マタイの福音書23章へと入っていきたいと思います。21章からは、イエス様が十字架につけられる数日前の出来事を今私たちは見ているわけです。エルサレムに到着され、神殿で教えを説いていたイエス様のところにパリサイ人をはじめとするユダヤ人の指導者たちがやってきて、イエス様との議論が始まりました。そしてイエス様の例え話、そして先週はヘロデ島の人たち、サドカイ人たち、そしてパリサイ人たちがそれぞれやってきて、イエス様をなんとか言葉の罠に陥れようと次々に難しい質問を投げかけるわけですが、そこはイエス様、本質をついた鋭い答えを彼らにし、ヘロデ島の人もサドカイ人もパリサイ人たちも何も言えなくなってしまった。そんな出来事を22章から見ました。23章はそんな話の続きになります。今まではイエス様はパリサイ人たちと議論をしていましたが、今度は彼らではなくイエス様の周りにいた群衆たち、そして自分の弟子たちに向けて語り始めるわけです。パリサイ人たちをはじめとするユダヤ人の指導者たちに対する厳しい指摘をされているのが今日の箇所、また続く23章全体の内容になっているわけです。今日の箇所を読んで皆さんもお気づきになったかと思いますが、なんか皆さんへのメッセージというよりも、むしろ牧師の立場であるそのような人たちに対するメッセージであり、大変私としては語りにくい内容でありますけれども、ぜひお付き合いください。皆さんもご一緒に考えていけたらと思っております。さあ2節3節を見てください。イエス様はこう言われています。律法学者たちやパリサイ人たちはイエスの座についています。ですから彼らがあなた方に言うことはすべて実行し守りなさい。しかし彼らの行いを真似てはいけません。彼らは言うだけで実行しないからです。いいですか、イエス様は必ずしもパリサイ人または律法学者たちを全否定されているわけではありません。彼らの言うことは全て実行し守りなさいとも言っているわけなんです。彼らの教えはイエス様が聞いても間違ってはいないということですよね。しかしその教えではなく彼らの行いを真似てはいけませんと言われているわけなんです。問題はユダヤ人の指導者たちは正しいことを教えているけれども、彼ら自身の行いまた行動が伴っていないということなんです。さあここに律法学者たちやパリサイ人たちはモーセの座についています。ここに出てくるモーセの座ということにまずは注目をしたいのですが、モーセといえばもう皆さんご存知です。出エジプト記に登場し、イスラエルの民をエジプトの奴隷から解放して約束の地へと導いた偉業を成したもう大指導者ですよね。しかしもちろんモーセは奴隷から解放したり、海を二つに割った奇跡を行うなど多くの印を残しましたけれども、それよりもモーセが神の戒め、すなわち律法を神様から授かり、イスラエルの民に授与えた預言者としてイスラエル人たちからはとてもとても尊敬されていたわけなんです。ご存知かと思います。創出レビ民申命記、この5つの書はヘブル語でトーラ、日本語では律法と呼ばれていまして、 まあ、もう一つの呼び方はモーセ五書などとも呼ばれているわけです。すなわちこの五書は律法、神の教えそのものであり、そしてモーセがこれを書き記したと言われているところからそのように呼ばれているわけですが、まさにモーセはこの律法とは切っても切り離すことのできない重要な人物であるわけなんです。ですからモーセの座につくということは、まさにその律法を教える人たちがつくことのできる座であり、しかも限られていますから、その街道で最も上位の教師がそのモーセの座につくことができたと言われています。まあ、モーセと言いますと、今私たちが学んでいるマタイの福音書とは深いつながりがあるということを以前にもお伝えしましたが、覚えていらっしゃいますでしょうか。まあ、マタイの福音書の大きな特徴としては、5つの大きなセクションに分かれているということなんです。そしてその各セクションにはイエス様の教えが記されているんです。まあ、皆さんもうお分かりかと思いますが、モーセがシナイ山で神様からの律法を授かり、5つの書を書き記したように、イエス様も山上の説教、山の上で人々に新しい教えを授け、まさにモーセが旧約聖書の代表的預言者であるならば、モーセは新しい約束を授ける、新約聖書に出てくる新しいモーセとして、このマタイの福音書はイエス様のことを書き記しているということなんです。まあ、このイエス様と、モーセの関係は少し横に置いとくとして、とにかくユダヤ人ならば誰でも敬い崇めていたのがモーセという旧約時代の預言者指導者でした。ですからモーセの座と言いますと、多くの律法学者やラビと呼ばれる人々を教える立場の人の目指すべき地位であり、そのために彼らは日夜律法を勉強し、また民に教えていたわけなんです。しかしです、そのようなモーセの座につく律法学者パリサイ人たちは、そのモーセの律法を教えるには教えるわけですが、問題は、4節ですね。また彼らは思い追いきれない荷を束ねて人々の肩に乗せるが、それを動かすのに自分は指一本貸そうともしません。彼らは律法を教えるわけです。そしてこれをこと細かにしっかり守りなさいと厳しく命令し、その律法の重荷を人々に負わせますが、しかしイエス様曰く、自分たちはそれに何の手助けをもしない、指一本貸そうともしない、そんな指導者たちの姿があったということなんです。また5節、彼らがしている行いは全て人に見せるためです。彼らは聖句を入れる小箱を大きくしたり、衣の房を長くしたりするのです。まあ、今で言うならば、もしかしたら牧師が超特大の聖書を持ち歩き、あたかも宗教家らしいガウンやストールなどをつけている感じになるのでしょうか。まあ、人に見せるために、その行為そのものが神様のためではなく、自分自身をよく見せよう、まあ、見栄の問題がそこにあったわけなんです。そして6節から、宴会では上座を、街道では上席を好み、広場で挨拶されること、人々から先生と呼ばれることが好きです。しかしあなた方は先生と呼ばれてはいけません。 あなた方の教師はただ一人で、あなた方は皆兄弟だからです。あなた方は地上で、誰かを自分の父と呼んではいけません。あなた方の父はただ一人、天におられる父だからです。また、師と呼ばれてはいけません。あなた方の師はただ一人、キリストだけです。まさにこの箇所は、先生とも牧師とも呼ばれている、私たちが、気をつけなければならない忠告でありますが、数年前に神戸で日本伝道会議という大きな会議、2000人近くの、いわゆる牧師、宣教師、教職者と呼ばれる人たちが集まる、会議でしたが、もうそこは先生だらけでした。もうあっちに行ってもこっちに行っても、あ、先生、先生、もう先生先生という言葉が、飛び交っていた光景を思い浮かべますが、あえて私は、皆さんに私のことを先生と呼ばないようにお願いしているわけですが、だからといってこの箇所から牧師たちが先生と呼ばれていることは正しくないようなことだと簡単に、決めつけないように気をつけてください。先生と呼ばれている牧師でもとても謙虚な先生は本当にたくさんいらっしゃいます。むしろ私のようにあえて先生と呼ばれないことを選び、その先生の責任を逃れようとしている、そういうケースもあるかもしれません。重要なのは、その先生という呼称に対する私たち牧師、教職者たちがどう受け止めるのかということではないでしょうか。パリサイ人たちのように先生と呼ばれ敬われることに対して優越感にしたり高慢になるようなことがあるならば、それが問題になるということなんです。ですからイエス様は続けて言われています。23章11、12、あなた方のうちで一番偉いものは皆に仕えるものになりなさい。誰でも自分を高くするものは低くされ、自分を低くするものは高くされます。あなた方のうちで一番偉いものは皆に仕えるものになりなさい。誰でも自分を高めるものは低くされ、自分を低くするものは高くされます。たとえこの聖句を入れる小箱を持っていなかったとしても、衣の房が長くなかったとしても、周りのからの人から見るとどう見ても先生というよりか、むしろ使えるしもべ、奴隷のように見えたとしても、その表向きではなく、あなたの心の中はどうなのか。神の御言葉を熱心に求め、神と人を愛し使える、その謙遜という品性をあなた方はむしろ輝かせなさいとイエスは言われているわけなんです。先ほどお話ししましたイエス様とモーセの関係にもう一度戻りたいと思います。モーセは素晴らしい指導者、律法を授けた誰もが尊敬する旧約聖書一の大預言者、指導者であります。しかしそのモーセという人物はどのような品性を持ち合わせた人物であったか、皆さんご存知でしょうか。民数記、旧約聖書民数記12章3節にはこう書かれています。これは新共同訳のバージョンですが、モーセという人はこの地上の誰にも勝って謙遜であった。モーセは誰にも勝り謙遜な人物であったと聖書は伝えているわけなんです。それこそモーセは指導者でありながら、荒野を旅する中、 民から聞こえてくる苦情、彼らの不平不満を忍耐をもって受け止め聞き入れ、そしてその民の声を神様に取り次ぎ、徹底して民に仕えられた、そんな指導者がモーセだったわけなんです。そして聖書にはもう一人その人物が謙遜な人物であったと書き記しているのが、今度は新約聖書マタイ11章29節、私は心が柔和でへりくだっているから、あなた方も私の首輝きを追って私から学びなさい、そうすれば魂に安らぎを得ます。そうなんです、イエス・キリストなんです。この2名の人物が旧約聖書そして新約聖書から1名ずつへりくだり謙遜な人物として書き記されているわけなんです。そしてイエス様はパリサイ人や律法学者たちとは違い、人々に重い重荷を負わせるのではなく、あなた方は私のところに来なさい、休ませてあげると、その重荷をむしろ担ってくださるお方、主先生であるということなんです。まさに旧約聖書のモーセ、新約聖書のイエス様、聖書のツートップとも言えるこの偉大な二人の指導者に共通することは謙遜であったということなんです。しかしこの二人に共通してない点もあるわけなんです。と言いますと、モーセは民を約束の地へと導きましたが、自らが、モーセ自身が導き、約束の地にモーセは入ることはしませんでした。約束の地を目の前にしてヨルダン川の手前でモーセは天に召されています。そしてモーセではなく、そのモーセの後継者ヨシュアが約束の地へと民を導いております。そしてヨシュアとはヘブル語の読みですが、ギリシャ語で読むならばイエス。そうなんです、まさにイエス様が私、イエス様は、新約聖書のイエス様は私たちの先に立ち、そして私たちの罪という、私たちの追い切れない罪重荷を、その指で触れるだけではなく、その身、その肩に背負い、そして新しいモーセとして今度は私たちの先頭に立ち、神の国に導き、そしてその神の国を完成してくださるお方である、これがまさに新約聖書のヨシュア、イエス・キリストであるわけなんです。そしてそのイエス様が群衆弟子たちに対して今日のお話をされたということは、ただイエス様はパリサイ人や律法学者たちの高慢さ、堅くなさに心憤り、またその姿を愚痴り批判されたのではないと思うんです。あなた方も彼らのようにはなってはならない、他人の振り見て我が振り直せという言葉がありますが、まさに弟子たちに、そしてその周りにいる人たちには、ただただパリサイ人や律法学者を批判するだけではなく、あなた方は自分たちはどう振る舞うのか、自分たちのことを考えてみなさいと投げかけているのではないでしょうか。先週ですけれども、あるニュースが話題になっていました。それは芸人のナインティナインというグループの岡村隆史さんが、ラジオの中で、女性蔑視と受け止められるような発言で、批判を浴び、大炎上した、そんなニュースが上がっておりました。もう皆さんもご存知かもしれません。まあ、その発言の内容云々は今日はここでは触れないですけれども、今週その批判を受けて 今週のラジオ番組で、まあ、岡村さんは謝罪をするわけですが、その謝罪をした時にです、彼の相方である、矢部博之さんが、やってきて、そのラジオの中でこのような機会だから言わせてほしいと、普段コンビであるわけですがなかなか言えないことを岡村さんにお話ししたと、そのことがニュースになっていて、私はそのことが非常に心に残りました。まあ、ナインティナインというコンビ、皆さんご存知か分かりませんが、もう高校時代の岡村さんが先輩で矢部さんが後輩、サッカー部の先輩と後輩という関係で、コンビを組み、もう何十年も、芸人として活躍してきたコンビであります。もう本当にお互い気心知れた関係であったかと思うわけなんです。しかし矢部さんがそこで岡村さんに指摘するわけなんです。そのようなコンビでありながらも、数年前に岡村さんは体調を崩して数ヶ月、お仕事をお休みする、そんなことがありました。そしてなんとか体調が戻りテレビに復帰するわけなんですけれども、その時もテレビの番組の中ではテレビカメラの前、すなわちオンの時には矢部さんに迷惑かけたと、すまなかったと謝罪をしたそうなんですが、実はオフ、テレビカメラの回ってないところでは 岡村さんは矢部さんに一言も謝罪の言葉、メールすらも送ってなかったと。また矢部さんが見ていて、岡村さんがマネージャーや周りの人たちが岡村さんにコーヒーを買ってきたり、いろいろと世話をしても、岡村さんはありがとうの一言も そのような周りの人たちに、かけていない、そんなことを伝えていたわけなんです。そしてそんな気持ちの甘えが積み重なり、今回のような失言をしてしまったのではないかと、その番組の中で厳しく指摘をされておりました。まさにへりくだる、謙遜になるとは、パリサイ人や律法学者の姿もそうでしたが、公のところ、恩のところではひりくだっているように振る舞うかどうかが問題ではないと思うのです。むしろ大切なのは人の見えていないところ、むしろオフのところ。何十年もコンビを組んできてお互い気心知れている関係性であったとしても、そのようなオフの中で私たちがどう振る舞うことができるのか、そのようなことが問われているのではないでしょうか。もちろん私のような牧師、先生という立場の指導者のして立つ、存在もそのことが大切かもしれません。でも皆さんはどうでしょうか。親と子のその関係の中で、または夫と妻、兄姉と弟妹、先輩と後輩、上司と部下、友人や仲間、そしてキリストにある家族である、教会の関係の中でも、私たちがまさかここではいいだろうと思えるような関係性の中にあっても、イエス様のように、そしてモーセのようにへりくだる、謙遜になるとはどういうことかをあなた方も考えなさいとイエス様は教えておられると思うのです。そして皆さんに私は心からお願いします。もし私が高慢になっていたり、私の喋っていることと行動が合っていない、おかしなところがあると感じるならば、ぜひこのことは遠慮せずに、矢部さんのようにコンビ愛ではないですが、キリストの家族にある愛を持って、しかし厳しく遠慮なく忠告していただけたらと心から思うわけなんです。いいでしょうか。私たちの主イエスキリストは隔ての壁を取り壊す主であります。壁を取り除き、和解と平和をもたらせる主が私たちのイエス様です。 特に今社会の中にあってさまざまな壁が生じやすい状況に私たちはいるのかと思います。しかし私たちが壁を作るものになるのではなく、むしろへりくだり謙遜に歩むことにより、その壁を取り壊し取り崩し、そして私たちを通してイエス・キリストの平和と愛がもたらせるように、私たちはご一緒に今週も歩んでいけたらと思います。お祈りいたしましょう。